生の終わりと人類歴史の終わり。話、金城重弘。
はい、おはようございます。今日のテーマは、人生の終わりと、そして人類歴史の終わりというテーマであります。人生に終わりがあるということを、考える人は今少なくなってきてるようですね。この、及川吉次郎先生の書かれた死を置き忘れている現代人という最近書かれた本ですが、人間後世の一大事、人生の終わりですね。今こそ死について真剣に考えるべきこと、こう書いております。現代人は、その死について深く考えることをしません。生きることに忙しくて、死を迎える、考える余裕などないということなのでしょうかと、はじめに書いております。この間、休暇を取って福岡の三倉に行ってまいりました。で、砂川家に、お世話になったんですが、私たちの部屋にね、この、こういう星野富弘先生の絵が飾っていて、毎日毎日それを見せられていたんですね。こういう面白い、食われてもよし、潰されてもよし、干されてもよし、一番甘くなって枯れよう、という詩であります。いろいろ考えさせられました。この富弘先生は、体操の先生であったんです。なんていうんですか、体操を教えてて、空中転換っていうのかな、やってる時に落ちて頭を打ったのでしょう。それからずっと一生手も足も動けなくなって、この身体障害者になったんです。ね、ここにありますね。病院に連れられて行って、もう生きててもしようがないという思いがよぎったんですね。ところが、病院入院中にクリスチャンになったんです。この人は、口で筆を取って、噛んで、そして、まず赤サタナから、自分の思想を表す赤サタナをこう書くことから始めた。もう最初書いたのがインターネットはありますが、本当に不格好です。けれども、彼は柔道も基礎を何回も基礎から繰り返してやっているうちに上手になるんだということを知っていて、この、だんだん綺麗な五十音を書いて、漢字も書けるようになって、そして、この見舞いに来るお客さんが来られるときに花を持って来られますね。そしてその花を書くようになってて、たくさん書いた。クリスチャンになってから、聖書を本当に自分の血となり肉となった彼の思想を、この詩と、そして絵に表したんです。たくさんあった。で、ニューヨークで花の詩、この詩と絵の展覧会を持ったそうです。ハワイでも持った。サンフランシスコ、ロサンゼルスでも、その個展を持ったんですね。 そしてポーランドのワルシャワ国立博物館でのそのも個展を持ったそうです。人間赤ちゃんとして生まれて、そして幼年と呼び、だんだん成長して少年、青年、壮年、初老中年、そしてまあ何歳頃か70代頃かな、熟年、70、80、熟年、高年になって、そして老年になって、だんだん枯れていく。枯れていくには、熟して、そして甘くなって一番甘い時に枯れようと星野先生は歌ったんですね。一週間のバケーションで熟年ということ、老いていく自分のことをこう考える機会が与えられました。詩編71編に2回歌ってますが、そのダビデは自分の老いていくとき、そして自分の周囲にだんだんもう人生の終わりのことを見せられて、そしてどういうふうに終わっていくかということを見せられて、非常に心配し悩んだことを詩編91編に書いてるんですね。で、彼はこう歌った。私が年老いたとき、私を見捨てないでください。私が力衰えたとき、私を見捨てないでください。そして、18節には、神よ、私が年老いて白髪となるとも、あなたの力を汚らんとするすべての世に述べ伝えるまで、私を見捨てないでください。まあ、あなたの救いの力、福音、これを伝え終わるまで見捨てないでください。と歌ってるんですね。で、このスタディバイブルの旧約聖書802ページから、この詩編71編を解説したところがあります。とても素晴らしいので、読んでみてください。老いていく人、そして若い人たちとの、勧告と言いますか、に対する勧告、教訓を与えています。もう、周囲に年老いていく人たちが、まあ、とても良い点と、それから嫌な点。この、ダビデは年老いた者に伴う悪癖。悪癖ね。そのまま生まれた、先天的に後天的に培ってきた悪癖から自分が守られるようにと願っているんです。もう知力も衰える。そして、自分で、自分の力の及ばない仕事をしようとして、悩んで、絶えず悩んで命を縮める。そして、年取って、生来、ケチで、貪欲で、そのままの性質が、もろに現れてくる。年を取るほど、付き合いにくくなっていく人もいる。嫉妬深く、気難しく、短気であったりする。そういういろんな人間の老いの姿を、見て祈ったんですね。老いが忍び寄ってくると彼らは以前の洞察力を失う。 で、財産のことでも、また思い煩う。自分の財産はどうなるんだろうか。子供たちがどういうふうにやるんだろうか。それを心配する。ね、ついでだ。正直で信頼できる運営をする子供たちがいる人々は、彼らに運営を任せ、彼らは老いたものを幸福にしなければならない。これは若い者たちに対する訓戒ですね。彼らは悩みや重荷を脇に置いて、自分の時間をできる限り幸福になるように、天国に向けて身を熟させるようにすべきであると書いてある。そう。沖縄の言葉にね、70代は知気容易という言葉があるそうですね。70代になると、もう、一月ごとに自分の弱っていくことを感じる。80代になると、なんていうんですか、非容易、日ごとに弱っていく。私も本当に感じますね。非容易。福岡の三倉にね、今行った時も桜が満開でした。もうずーっと満開になってる桜見た。だけど、その桜の花、散っていく桜もあったんですね。その時ね、思い出した。軍歌がありますね。貴様と俺とは、という軍歌ね。年取った人は知ってるかもしれない。咲いた花なら、散るのは覚悟。見事散ります。国のためって、天皇のために洗脳されて、命を惜しまないで戦争に出ていった。その士気を高めるために洗脳されてた。だけど、あれね、言葉を変えて、見ご、咲いたからには、散るのは覚悟、見事散ります、主イエスのために、と僕は歌いたくなったんですね。そうやって人生熟して、そして安らかに眠りたいとな、思いました。聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録というのがありますが、この黙示録を書いたヨハネは、弟子たちで一番長く生きた。100歳まで生きたと言われている。96歳の時に黙示録を書いたと言われている。迫害されて迫害されて、燃えたぎる大釜に、まあ、ゴエモンブラみたいなものに投げ込まれて、奇跡的に助けられたんです。しかし、その後、雄弁にドミニシアンという皇帝の前でも、イエスのために証をした。彼の説得力のある証を止めることはできなかった。そこで彼は、囚人が島流しされるパトモス島に島流しされた。パトモス島で老後を過ごすんです。で、その後、エペソに行くのかな？そこでね、パトモス島で素晴らしい、聖書を閉ずるにあたってのヨハネ黙示録を書いたんです。ヨハネの経歴は神が年老いた働き人をお持ちになる方法の顕著な実例を示すものである。年老いても命あぐる限り燃え尽くされるまで働く。主のために。そう。で、このヨハネの生涯はね、生涯の力を傾けて 神の御業と取り組んできた人々に対しては、最も心のこもった敬意を表さなければならない。しかし、年取っていくとね、若者たちに、だんだん嫌がられるという、そういう、こともあります。しかし、神の御業のために働いた人たちのために、最も心のこもった敬意を表さなければならない。老齢の働き人は、嵐や試練の真っ只中に忠実に立ってきた。彼らは病弱になっているかもしれない。しかし彼らはなお神のために彼らの本分を全うする才能も資格も持っている。この間、ここさん、岡さんいらっしゃるね、ここの大工の働きをするために、来ていらっしゃいますが、岡さんのお父さんは私の先輩です。で、もう車椅子に乗ってて、そして再会することができたんですが、非常に穏やかなね、顔をしていた。息子のお母さんも、あれ、奥さんがいるのに怒ったことがないんだってよ。ああ、そういう人になりたいですね。御業が困難な時に主に奉仕してきた人々、真理のために立つ者がほとんどいなかった時に、信仰を持ち続けた人々は、尊ばれ尊敬されなければならない。そのことを若者たちは認識しようではないかとエレン・ホワイトは言っているんですね。そう。東京の杉並に、及川吉次郎先生がいらっしゃる。この本を書いた。たくさん本を書いた。そして、新天新地というプリントを毎月毎月、書いて、そして、信徒たちに送っているんです。そして、何ヶ月前、数ヶ月前ね、転んで、入院して、手術して、そして、お家に帰って来られた。電話しました。先生、大丈夫ですか？まだ書いていらっしゃいますか？書こうと思うけれども、体力が弱ってくると、書くのも辛いですと言って、そう言われながら書いてるそうです。本当に素晴らしいですね。非常に深く考える、深い思想の持ち主です。センスながら、家内の母のことを話したいと思いますが、まあ、茜雲のように輝いて、なんでこれか。茜雲ね、のように輝いてという本を書きました。塚山澄。生きてる限りとても元気であったんです。しかし、ある日風邪をひいて病院に運ばれました。そして、食べ物を食べてる間に喉に詰まってしまって、息ができなくなった。窒息した。そして、眠りに、ついたんです。ある人から言われて、死んだらすぐ銀行行ってね、口座下ろさんといかんと言われて、そしたら、見たらね、今もある。琉球銀行の口座。見たらね、98円残ってた。98円。そして、その日は誕生日でもあったんです。そして安らかに眠りについて家族葬をいたしました。家族葬、いいですね。 人類の曙に今の葬式は華々しすぎる。家族葬。山形日本細工学院の院長もね、家族葬をなさったんです。塚山澄が歌った歌にこういうのがある。馳せ終えて夕日のごとく赤々と、これ、あ、燃やし畜産、燃える、これ、燃やし畜産、燃やし畜産、残れる命。本当にいい、老年を過ごされたと思います。エレン・ホワイトは、熟年のメッセージという本を書かれた。まあ、これはエレン・ホワイトが老年にあたって、どう過ごすべきかということをあちらこちら書いたものから集めたものです。熟年へのメッセージ。輝く秋を迎えるために。で、これを訳した方は、山形俊夫先生、日本産業学院の院長ね。この山形俊夫先生はね、産業学院では私は面と向かって個人的にあまり話したことがなかった。が、老年になってからね、よく電話かけてくれたんです。そして、私は今も医者たちと聖書研究してますよって言って、2時間半も話したことあるんです。1回、2回どころじゃない。何回か話しました。その熟年へのメッセージを訳してくれたんですが、人生の日物である熟年が輝く時となる道を細かに示してくださいました。エレン・ホワイトがね、エレン・ホワイトが。飛行機は着陸する時が難しいと言われます。人生は精一杯活躍した後、速度を落として してうまく着陸するために、本著は、この本は最も適切な示唆を与えています。この本持ってるといいですね。探しても探してもない。一般に老後の準備は、遅くとも40代に始めなければならないと言われています。この本の編集者も言っているように、熟年になる前の人にも、この本は貴重な 心得を与えています。人間が避けることができないし、特に愛する者との離別の経験についても、著者は自身の経験のうちから温かい励ましの言葉を残しています。永遠の御国に移る準備の仕上げの時としての熟年の過ごし方についてゆとりのある言葉を残しています。どんな人生を送っても最後が輝いた日没となるように、この書物が多くの人に読まれることを願っています。残念なことに持ってる人いないです。私も持ってたんですが、見当たらない。咲いた花なら、見事散ります。主イエスのために。で、今度は、人類歴史の終わり。人間の歴史はね、終わりはないと思っている人がたくさんいます。だから、50年後、100年後、500年後の計画を、議員たちは、その我々の子孫のために、どうしましょう、ああしましょうと。議論するんですね。だけども聖書は地球歴史の終わりが来ると言ってはっきり言っています。確実な予言の言葉です。地上歴史約6000年という研究を我々やってきましたね、今まで。アンカーにも載せました。まず創造主、6日間でこの世界が作られた。 45億年前に地球が現れたなんていうのは、これは進化論。聖書は今から約6000年前に6日間でこの世界は作られ、7日目は休み。この7日サイクルというのは聖書からしか来てないですね。世界でどこでも1週間7日。それは1日1000年と計算して、この地上歴史6000年。7000年目は安息の千年期と黙示録20章に書いてます。その勉強から、それから聖書年代記の研究から、アダムから始めてアダムがセツを産んだ時何歳で、セツは誰を何歳の時産んでて、ずーっと計算して地球歴史6000年。この研究もある。それからアダムの堕落からキリストの勝利まで、アラノでの勝利まで、4000年というエレン・ホワイトの言葉から、あと2000年とすれば、2027年に、この地球歴史は終わるという研究。それからヨベルの年の研究。ね。そしてその他、このいろんなもう6000年の終わりに近づいているということが、を学んでまいりました。で、アンカーにも書いてありますから、まだ知らない人たちは、ぜひ読んできて、読んで、そして学んでみてください。これは、創造主から、ね、6日間で作られた6000年。7日目は、黙示録20章に書いてある、千年期、地球が千年期、休むということですね。そう。で、今、我々は6000年の終わりに住んでいるということです。もう、サタンは、悪魔は自分が時が短いのを知って、今世界中、悪の勢力がもう本当に騒いでいますね。この研究からも2027年には終わるという研究でしたね。で、聖書年代記、先ほど説明したように、アダムから始めてずーっと計算すると、これ、もう6000年終わろうとしているというチャートを作ったことがあります。で、ユダヤのヨベルの年という、このヨベル、7749、7という数字は聖書で非常に面白い数字ですね。何回も出てくる。49週。そしてその翌週の、翌年かの、50年目は、ヨベルの年と言われてるんですね。そう。アダムから始めてずっと計算して、ずっと計算して、紀元前、何年 BC 紀元前のソロモンの時代、王たちの統治、サウル、ダビデ、ソロモン、王たちの統治、そしてずーっと計算すると、このヨベルの年の研究でも、2027年、地球の終わりだと言うんです。そう。まあ、これはダクター・ファイトの研究で、ね、アダム、人類が堕落した時から、キリストが勝利した時まで4000年という計算から、やった計算ですけども、そしたら、紀元27年にイエス様は、 アラノで、勝利なさった。そうすると、あと残る2000年というと、2027年になるという計算でした。その他、人類歴史のもう終わりに近づいている他の様々な印が現れている。原始科学者たちの歴史時計。これは終わりまでね、あと100秒前だと言ってるんですね。そして自然災害が頻繁に起こっている。そして宗教大連合。このキリスト教一致運動、これはルーテルとそれからカトリック教会がこの対決したあの時、そして、500年経って2017年に、カトリックとルーターが500周年、同じ一つになりましょうという不思議なイベントがありました。で、キリスト教を超えて、今度は宗教大連合というところに向かっている。で、どこに向かっているかというと、ローマカトリック教会にみんな一つに平和と、そして安全のために一つになりましょうという運動が盛んに起こっているんです。さて、今、コロナパンデミックという疫病のが世界を騒がしています。その他に、最も今、もう世界第三次世界大戦になるんじゃないかと言われるほど騒がしくなっているウクライナと、それとロシア。もう再三な、悲惨な、むごたらしい、残酷な戦争がなされているんですね。で、これをね、ネットで、ある人はこう見たんです。ロシアのウクライナ侵攻、原因は宗教対立ではないか。ね、それを徹底解説している。本があるんですね。対立の火種は何だろうか。宗教だと言うんです。黙示録に、17章に、この赤い獣に乗った大淫婦、汚れた女の、予言がありますね。これはもちろん、ローマ宗教のことを言ってるんですが、これ今、その宗教権力が政治と、こう、結合しているというのが国々であります。日本は神道。ね。イスラムは、イスラムと、政治と一つになっている。そして、ロシアも、ウクライナも、政治と宗教を切っても切れない関係にある。そして、バチカンは、もちろん、宗教と、そして政治は切っても切れない関係にあるんですね。そう。で、初代教会から、ローマカトリックができて、そして、西方の、これローマカトリック教会を西方の教会と言います。そして、東方の教会と分かれた、分裂した時は、11世紀でした。これは、東西教会の分裂。東方御用と言って覚えてたらいいね。東方御用、1054年に、史上最大規模だったことから、この分裂が、大シスマと呼ばれるようになったと。西方教会と東方教会。 その、東方教会、同じ東方教会であるのはロシアも、ウクライナも、ね、分裂。カトリック教会は全世界のトップは、王の王、主の主として自称している一つの頭は、ローマ法王です。けど、東方教会はね、いろいろ分かれているんです。ロシアにも教区というのがあって、教区長があって、そして、そのロシア正教会をまとめている総主教と言います。ウクライナにもそういう教区が分かれて、それを全部まとめているのが総主教と言うんです。ロシア総主教とウクライナ総主教が分裂していたんです。千年の間。それの指導的地位を争うことだと分析している人がいるんですね。キエフ、これはウクライナの主婦、キウとも言いますね、キエフ。そしてモスクワとのその正教会の争いだと言うんです。この東方教会も分裂に分裂を重ねてきています。これは後でいつかゆっくり話したいと思いますが、このね、正教会と政治と密接な関係がある。で、ウクライナもそうであったんです。で、この、ウクライナ正教会などは今年に入り完全独立を目指す動きに踏み出した。ロシア正教会は鋭く反発して、つまり同じ東方教会だけど宗教の分裂で政治家を巻き込んでチャンバラやってるという、あの凄惨なその。あれね。で、ウクライナの大統領は、皆さんテレビでよく見ていらっしゃると思います。国連にも、先進国の、にも、国会に、先進国の国会にね、オンラインで演説してましたね。そう。そして、ウクライナ大統領、ゼレンスキーは、ローマ、フランシスコ教皇に、この戦争の調停をお願いします。助けてくれと言ってる。面白いね。こういう見方があるんですね。一方、ロシアのプーチン大統領は、4日にバチカンを訪問して、どんなことが話されてるかわかりません。イエズス会のフランス教皇に会っているんです。そう。このプーチン大統領は、アメリカには CIA という秘密情報機関がある。ソ連には、昔ソ連には、KGB という秘密情報機関がありました。その KGB に入ってて大活躍した人です。こう書いてある。文藝春秋の2022年5月号に、ウクライナ政権は邪悪。プーチンが言ってるんですね。プーチンが心酔するロシア正教会。心酔する。もう、その、この、総主教と、もう親水、もう、親友だというんですね。そういうことが文藝春秋に書いているんです。だから、ロシアの政治に、政治権力に乗ってるのは宗教権力だ。文藝春秋に書いてあるんですね。 なぜプーチン大統領はそれほどまでの損失を出して必要にウクライナ制圧にこだわるのだろうかと文藝春秋に書いていました。そしてね、核兵器使用することをこのキリル総主教は祝福してるんです。面白いですね。こんな見方をする人は、あのテレビでは出てこないですね。あの、各時代の大総統という本に、イエズス会というのがあります。イエズス会の三つの目的は、プロテスタントを潰すこと、富と権力を獲得すること、そして、彼らが行くところはどこへでもローマ法王権、カトリック、ローマ法王権を確立することだと書いてます。そのイエズス会の、を創設したのはロヨーラと、それからフランシスコ・ザビエルでしたね。日本は危うくもフランシスコ・ザビエルに占領されるところであった。まあ、とにかく、総長というのがある。バッハ、コルベン・バッハ、アドルフ・ニコラス、上智大学の神学教授であった。で、今は、アルトーロ・ソーサという人が、イエズス会の総長であるんです。このイルミナーチとかフリーメイソンの陰謀論というのが出ていますね、よく。このイルミナーチというのはイエズス会の表であって、裏はイエズス会であるんです。イエズス会。で、このここだけ読んでみましょうね。ここだけ。イルミナーチ、すなわちイエズス会の基本戦略。三つある。目的を達成するために、あらゆる政治、社会的、経済的、その他の問題において、互いに、いがみ合う陣営に分断させる。分断させる、あえて。ね。これが彼らの戦略であるんですね。対立する陣営に武器を与え、だから、誰がロシアに武器を与えてるんでしょう。もちろん、ロシアは自分たちで作る能力がある。ウクライナに誰が武器を与えてるんですか？ NATO 諸国。ね。武器を与え、互いに戦わせて、弱らせて、その国民政府と宗教的組織を徐々に自滅に向かわせる。分裂と混沌に導くんですね。そして、あらゆる政府の高い役職についている人々を支配する、人々を支配するために、金銭的及び性的な賄賂を利用する。面白い。これテレビニュース出てました。第二次世界大戦、日本も、パンパン娘というね、パンパン、戦争があるところに性的な虐待があるんですね。そう。一旦、なんて書いてある？一旦誘惑に乗ると、恐喝、経済的破綻の脅かし、秘密の暴露、金銭的損害、殺害の脅かしによって捜査される。これがイルミナーチ、裏にはイエズス会の彼らの基本。戦略であるんです。ドイツのヘーゲル、皆さんよく知ってますね。哲学者。彼の弁証法。性に対して、ある意見に対して、それと全く反対の考え方、意見を作って、そして統合する合。ね。この意見に対して、この考え方、対立させて、統合する。 そしてまたせっかくゴーとしたのにまた反対の意見を作ってゴー反、そしてさらにゴー、これがヘーゲルの弁証法典です。イエズス会はそれを使っているとビル・ヒューズ先生は言ってましたね。で、ローマ教皇がプーチン氏を批判とか言って、教皇は、フランス教皇はプーチンを批判してる。これがもうたくさんこういう記事が出ているんですね。なぜローマ法は世界で一番 0.44 平方キロメートルしかない。そういうとね、沖縄にも1000くらい入るんじゃないですか、バチカンが。ね。なぜローマ法は世界を動かせるのかという本も出ています。そう。で、今や、西の西方、バチカンのローマカトリック教会の頭であるフランシス教皇は、キリル総主教と和解しましょうねって言って、調印した。ね。ね。いいですか？もう一回考えてください。ウクライナ大統領のゼレンスキーは、もうこの戦争の調停を教皇様お願いしますと言ってる。で、今度、プーチン大統領はバチカンに何回かバチカン詣でをしてる。何が起こってるんでしょう。そして、ローマ教皇、フランシス教皇は誰にお願いしてるかというと、聖母マリアに助けてください。ね。すべてのカトリック司教、司祭、政府指導者に、ロシアとウクライナの封建を受け入れるよう、聖母マリアに懇願するように。全世界の司教、全世界の司祭、政府指導者も、聖母マリアに封建するように。つまり、悔い改めてね、世界平和にするようにしましょうというんです。天の女王であるマリアに、政府や連邦政府の関係者にもそれを訴えているというんです。これ聖書から見たら、まさにこれ、サタンの一大傑作であるローマカトリックの動きであるんですね。ところでね、聖母マリア、マリアと言っても、あのキリストの母マリアは復活して天にいますか？聖書を見るとそんなこと書いてない。天にいない。安らかに眠ってる。最後はヨハネが世話したんですね。あのね、西のローマカトリック教会と東方教会、いくつか違いがありますが、一つ大きな違いは、西のローマカトリック教会は、こういうふうに像を作って礼拝するんです。東方教会は偶像嫌ですから、像は作らない。聖画、平面の聖母マリアを壁に貼って礼拝する。そういう違いがあるそうですね。そう。まあ、これ読みましたね。大総統の上巻の293ページからイエズス会の目的は何かということです。まあ、詳しくできません。なぜあれほどの力を持ってるんでしょう。 政治、経済、宗教。ローマ法は最高権を持つ最も優れた方であって最高の司教と呼ばれる。彼は聖なる君、意図高き皇帝、王のような方である。彼は全世界、全宇宙、教会の監督であると、フェラリス教会辞典に書いてます。この地球、世界を支配しようとしていろんな人がいました。みんな失敗しました。最後に、ローマ法が世界を支配しようとして、グレートリセット、新世界秩序を今構築しようとしているんです。ところが、ダニエル書には、永遠の神の御国は、人手によらず、平和な、永遠の平和な国は、人手によらない。国際連盟、国際連合、新世界秩序、決してこれはならないというんですね。天と地と海、天と地と海を支配することのできる権威を持っているティアラ、三重冠をかぶっている方を。ね。で、今、コロナワクチン問題で世界を一つにまとめようとする。で、気候変動の問題で我々が結束して宗教家も政治家もみんな結束して地球を守らなければならない。そして、ウクライナ、ロシアで起こっている、あの、凄惨な戦い。このローマ法王が調停しようとしている。はい。やがて、神に従うか人間に従うか、人間の権威に従うか、神の権威に従うか。そういう全世界の人々が真っ二つに分けられる事件が来るということを黙示録13章に書いてますね。聖書の予言は確実であります。さあ、ローマが一番憎んでいる、宗教団体は、アメリカのプロテスタントでした。ところが2015年に、イエズス会のフランシス教皇が来て演説したときに、プロテスタントであるアメリカ、ね、カトリックの迫害を逃れて命を懸けてアメリカに逃げてきたのに、もう、イエズス会に乗っ取られた。バイデン大統領もイエズス会。このベイナー会議長もカトリック教会の熱心な信者。ローマの宿敵。イエズス会の宿敵は西洋プロテスタントという、とイスラム原理宗教だと。言われているんですね。そう。で、プロテスタントはもうアメリカは乗っ取られた。さあ今、東方教会で起こっていること、これはどうなるか。これは東方教会もローマカトリックのもとにやってくるでしょう。そしてあと一つ。ダニエル書11章の40節から見ると、終わりの時にイスラム勢力との対決がある。そう。さあ、カトリック教会はね、世界で13億の人口、カトリック信者。イスラムはね、15億7千万戦うそうです。予言によると、ローマ法教が勝つ。そして、最後は、神の戒めを守り、 イエスの信仰を守る忠実な、イエス・キリストの忠実な最後のために戦いの矛先が向けられてくるんですね。7日目安息日を守るために、そう、黙示録13章1節から3節4節までね、全地の人々は、これはね、一匹の獣が海から登ってくる、この象徴的に書いてますが、この獣というのは政治権力です、ね。で、この獣にね、髪を汚す名がついていた。で、これ、よくよく研究すると、これはローマ法教以外何者でもない。ダニエル書と黙示録ではっきりします。そして全地の人々は驚き恐れてその獣に従うというのは、バチカンに従っていく。バチカンが新世界秩序、統一政府を作るからね。そして従うばかりでなくて獣を拝むようになる。そして獣に匹敵する者は誰がいるだろうか。この フランシス教皇は、今までローマ教皇法王は豪華な、もう本当にすごいパフォーマンスしていたんですが、フランシス教皇になって本当にね、いつか話しましたように、もうイエス様のようなパフォーマンスをして、この人こそ世界を平和にすることのできるお方だと世界中の人々、指導者もそう思うようになっている。イエス様のなさったことを真似ているんです。パウロはそういう時が来ることを見て、テサロニケ第二の手紙2章の3節、誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。騙し。まず廃墟のことが起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり、拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。私がまだあなた方の時にいた時、これらのことを繰り返していったのを思い出さないのかと。何回も私はそのことを繰り返して言うので、先生大丈夫ですかと心配している人がいる。パウロもね、これらのことを繰り返していった。騙されないように。やがて善と悪の宗教的権力が、面白いね、善と悪の宗教的権力がまどろみから目覚め、生ける神の軍隊が出陣するであろう。聖なる、傷のない、栄光の姿の14万4千という聖なる神の軍隊が出てくるというんです。これがハルマゲドンの戦いです。最後の決戦です。イエズス会は初代キリスト教を真似てこの世界を制覇してきました。どこにあの初代教会のあの力はあるんだろうか。あの、円形劇場でライオンに噛まれても、火炙りにされても、クリスチャンの血はどんどん増えていって、信者は増えていった。あの力どこにあるかということを研究したのがイエズス会。それを真似ればいいんだと言ってやったのがロヨラ・ザビエルたちの戦略であったんです。では、全世界を支配しようとするこの戦力に対して、 どういう人たちが誰と戦うことができようか。144,000。黙示録7章に書いた。黙示録14章に書いた。彼らはイエスの品性を完全に反映する人たちです。イエズス会は真似ているんですが、本物ではない。その残酷性は世界の歴史に残っている。けれども、本当のイエス様の品性を完全に反映する人たちが現れるんですね。人生の終わりにあたって、熟年を遅くとも40歳頃から考えないといけない。食われてもよし、潰されてもよし、そして干されてもよし、一番甘くなって枯れよう。そういう生き方を若い時からやっていかなければな。で、人類歴史の終わり。これも真剣に今我々考えないといけない時です。ね。で、最後にイエス様のご再臨を待つ民は、最後の民は、食われてもよし、潰されてもよし、干されてもよし、一番甘くなって枯れない。死なない。死なないで生きて死を迎える人たちがあると聖書は教えているんですね。そう。人生、成長があるように、我々のクリスチャンとしての品性の成長、実を結ぶ、そして御霊が熟する、御霊の実が熟する。信仰は増し加わり、確信は強固になり、愛が完成される。完成されたら、イエス様はご自分のところに迎えるために再臨なさると言うんです。ペテロ第一の4の7節。人類歴史の終わりはありますか？予言の研究者たちは、聖書を読んでいる人たちは、あるということを知っています。万物の終わりが非常に近づいている。だから、心を確かにし、身を慎んで、努めて祈りなさい。地球の歴史が、6000年だとすれば、恐ろしいという考えと同時に、また主と主の言葉によって我々は大きな希望と喜びを持ってキリストの再臨を迎える準備をしたくなりますね。限りない愛に富みたもう。天のお父様、今日あなたの御声を聞きました。創造しこの世界において、私たちのために命を捨てられた主イエス・キリストのご再臨がどんなに近いかということを私たちは知っています。人生の終わりに近づいている方々も、若い人たちも、生きて死を迎えようと、死んで死を迎えようと、いずれにしても熟して死ぬか、熟して死なないで、イエス様のために証をするか、私たちは決断しなければなりません。神戸を垂れていらっしゃる人々に、その家族に、いろんな試練、悩み、苦しみがあると思いますが、 キリストイエスの恵みによって一つ一つ乗り越えていく力を与えてくださると約束されました。信じてイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。